主は皆さんと共に。ヨハネによる福音。その時イエスは弟子たちに言われた。私の掟を受け入れ、それを守る人は私を愛する者である。私を愛する人は私の父に愛される。私もその人を愛して、その人に私自身を表す。イスカリオテでない方のユダが、主よ、私たちにはご自分を表そうとなさるのに、世にはそうなさらないのはなぜでしょうか、と言った。イエスはこう答えて言われた。私を愛する人は私の言葉を守る。私の父はその人を愛され、父と私とはその人のところに行き一緒に住む。私を愛さない者は私の言葉を守らない。あなた方が聞いている言葉は私のものではなく、私をお使わしになった父のものである。私はあなた方といた時にこれらのことを話した。しかし弁護者、すなわち父が、私の名によってお使わしになる聖霊が、あなた方にすべてのことを教え、私が話したことをことごとく思い起こさせてくださる。キリストに賛美。
キリストに賛美。
どうぞお座りください。まあ、今日の、福音書は、ヨハネの14章のこの続きのところですね。イエス様が弟子たちにこの、ご自分についてお話し、ご自分とそしてその自分についてくるものにどのような恵みがあるかということをこの語っています。今日はイエスはこう言われるわけですね。私を愛する人は私の言葉を守ると。イエスを愛するということは、イエスの言葉を守り実行していく。そうするとイエスの父はその人を愛され、父とイエスとはその人のところに行き一緒に住むというふうに書いてあります。この御父とイエス様がその人のところに行って、この一緒に住んでくださるというふうに言うわけですね。これはなかなか大したもんで、御父とイエス様が一緒に住んでくださると、私の中においてというわけですね。ちょっと想像をちょっと絶しているような、実際的に考えるとですね、というような気もします。ここで思い出すのは、一人のシスターのことで、こういう黙想会では、大体いつもぐらいしゃべるお話なんですけど、シスターブリージ・マッケナというアイルランド人の、有名なシスターがおられて、その人は、癒しの技で有名なシスターなんですけども、でその人はこのビジョンでですね、その自分の祈りをこう見たりするタイプ で、ある時黙想会中だったか何かに非常に強いこう誘惑をですね受けて、何かこう身も心も何かこうボロボロになってしまうような、そういう体験をした次の日ですね、こうあるビジョンを見て、でそれはこのボロボロのテントが出てきてですね、でそれは嵐をこう受けたような、こう中も外もひっくり返っていてですね、でテントにも何かこうボロボロになってしまっている、そのようなイメージが出てきて、でそのテントの中に一人 の男性がそのテントの中に入ろうとされるんですね。でその時に、彼女がその男性に向かってそのテントに入ろうとするんで、そのテントに入らない方がいいと、もうそのボロボロだし中も外もごちゃごちゃになってるからと言ったら、そしたらその男の人が不思議そうな顔をして、自分はこのテントの中に住んでるんだって言って、そのテントの中にこう入っていく、そういうイメージを見てですね、そしてハッと彼女は気がついて、そのボロボロのテントというのは自分の霊魂のこと、そしてそこに住んでおられるその男性というのは、イエス様ご自身であるということを、彼女は、その時悟るんですね。そしてイエス様が彼女に語りかけるんですけども、自分のこの霊魂を見て、それがボロボロであるかとか、きれいか汚いか、きれい汚かったらまず何か片付けなくちゃならないとか、そういうことばっかりに気持ちを向けるんではなくて、そのテントの中に住んでいる、私自身に目を向けてほしいと、 というふうに、まあ、イエス様がおっしゃったというですね。で、多分イエス様自身は私たちの霊魂の中にも住んでおられる。それはいくらボロボロであってもですね、ボロい家であったとしても、イエス様が、まあ、住んでおられる、まあ、その恵みをやはり私たちはかみしめなければならない。で、今日の福音書ではイエス様だけじゃないですね、御父が住んでいるとですね。で、しかもこの後にはですね、この弁護者すなわち父が私の名においてお使わしになる聖霊があなた方に全てのことを教え、私が話したことをことごとく思い起こさせてくださる、つまり聖霊まで来ると。だから父と子と聖霊も、あの三位一体の神様もそのまま住んでくださっているというようなことになるんですね。イエス様だけじゃなくて御父も聖霊も住んでくださっているというんだから、まあ、大したものですけども、まあ、それをものすごくはっきり言った聖人は三位一体のエリザベトという人ですね。その人はまさしくここのところにインスピレーションを受けて、自分自身の中に三位一体の神が住んでおられる。で、自分自身だけじゃなしに全ての人の中に三位一体の神が住んでおられるということを、まあ、人々に思い起こさせる使命のあった、まあ、聖人なんですよね。でも常識的に考えたらちょっとやっぱ想像ができないんですよね。ボロボロのテントにですね、三位一体の神様が住んでるっていうのは。でも神様のやっぱ謙遜さだと思いますね。人間の霊魂、しかも立派な霊魂だけじゃなしにですね、罪人の霊魂や、まあ、問題を抱えた霊魂、それら全てに三位一体の神様が住んでおられる。それは神様の、まあ、一つのへりくだりの、まあ、印であろうというふうに思います。全ての人に住んでいるけれども、多くの人はそれに気づかないまま、それと関係ない生き方をしてしまっている人が多いでしょうし、あるいは気づかないままその三位一体の神様の恵みを生きている人もおられると思いますね。それはクリスチャンになっていなくたとしても、無神論者であっても、この無意識的にこの三位一体の神様と共に生きておられる方も、まあ、おられるでしょうと思います。でも一番私たちに大事なのは、私たちクリスチャンに大事なのは、やはりそのイエス様を愛するということ。イエス様を私たちが愛するから、まあ、今日のコンテキストではですね、私の父はその人を愛され、父と私はその人のところに行き一緒に住むと。イエス様を深く深く愛することによってこそ、この三位一体の現存ということはより明らかになってくるということですね。まあ、イエス様を愛するといったときに、イエスに従っていくということもあるでしょうし、イエス様に習っていく、あるいはイエス様のこのへりくだりとイエス様の心をより深く知っていく、よくより深く味わっていくということ、まあ、その中でこそ神様が生き生きと自分自身の魂、あるいは自分自身の生活の中で生き生きとした形で現存してくださる。そしてそれこそ私たちの、まあ、本当の恵みでしょうと思いますね。その恵みに私たちは、まあ、心から、まあ、感謝するとともに、やはりそれをより意識化することが、この黙想の一つの、黙想していくことの一つの意味だと思いますね。私たちがイエス様を、神様を愛すれば愛するほど、その愛の意味がはっきりしてくる。そして私たちの心の中に住んでおられる三位一体の神様の現存、つまり三位一体の神様だからこそ、この互いに愛し合う愛があるということですよね。三つのペルソナだからこそ愛し合う恵みがあるということですが、だから私たちもこの愛の恵みの中により深く預かっていくことができるということだろうと思います。このイエス様の示されている愛の生き方、それをもっと深く身につけていくことによって、神様がより生き生きとより深く自分自身の中で生きておられることを味わいつつ、でそれをまた、まあ、三位一体のエリザベトのように私たちも人々と分かち合っていることができるように祈りたいと思います。